齢とともに美しさが進化する生き方ポッドキャストリブビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。2024年最初のエピソード、皆さん明けましておめでとうございます。年末年始はいかがお過ごしでしたか？今日このイントロを撮っているのはニューヨーク時間の1月2日なんですけれども、こちらはもう2日から学校も会社も始まって通常営業で、まあね、その前の中冬休みに入るタイミングが早いので、まあ、いつもね年末になんかゆっくりしても年始はスパッと1日だけ休んだらすぐなんていうの通常営業に戻るっていう、結構このアメリカ式のに慣れてくると、確かになんか年始にダラダラ必要ないする必要ないかなみたいな、ちょっとねさすがに20年も離れてるとこうなんかこう正月に対する感覚が変わってきて、結局31日も1日もずっとイートビューティフルのことをやってて、なんか自分でもどんだけやるんだっていう感じなんですけど、まあそれぐらいなんか今ね本当に頭がいっぱいなってて、まあそれ何が一番かって言われると、もちろんその体を変えるね、歯を変える、その悩みを不調を改善するっていうところもあるんですけど、それはものすごくもう再現性もあって、まあ、ディプロマコーチにも認定コーチもみんな教えてますし、でみんなのクライアントさんとかモニターさんとかも、もうすごい変化でされてるし、ここ再現性あるっていうのはもう実証済みだと思うんですね。だったら私はやっぱそこでの変化とか皆さん変わっていかれる姿を見られるのが好きなので、そのねそこもすごいやりがいはあるんですけれども、今ねその次のねなんかこう関心として映っているのが、それをお仕事にしようってなった時にすごい個人差があるなっていう、同じそのメソッドがあって、でそれをサポートして再現改善するとこまでサポートできるっていうところまでは結構みんなできるなっていうところは、まあ、それぐらいなんかマニュアル化して出してますし、たくさんの方指導してるのも全部事例として見てるし、みんなできる、そこはできるんだなっていうのはもうすごく自信としてあるんですけれども、お仕事ってなった時に、そのマインドのブロックとしてやっぱお金をいただくとか、自分を出してお仕事としてこう依頼をこう得るとか、そのところってなんかすっごい人の方のところがそのブロックだったり、今までのこう育ってきたものだったり考え方だったりがものすごい出るんだなっていうところを、いろんなねコーチたちの見てて、でそのブロックがない、そこの部分にブロックがない方っていうのはやっぱすごい早いんですよね、身軽だし、で楽しそうにやるからやっぱみんなも関心持って集まってくれるし、やっぱそこがすごいなっていうところがあって、あとねやっぱそこにブロックが大きなブロックがなくても慎重な方っていうのもいらっしゃるんで、それはそれですごくいいことだと思うんですよね。だからゆっくりじっくり歩みを進めていけばいいと思いますし、その人なりのペースっていうのがあると思うからね。だけどなんかそこに大きいブロックがある人っていうのはすごくこう自分がこう提供することに価値をつけてお金をいただくっていうことにすごくブロックがあるとか、自分が本当にこう価値ね提供できたら、そのイートビューティフルの場合全部そのマニュアル化されたプログラムがあって、これでみんな変化するよねっていうのが分かるはずだから、私がこう自分なりのブロックの外し方だと本当にこれに価値がある、自分が本当に誰かの役に立てる、それによってこれだけの変化 を起こすことができるってなった時にブロックが外れたなっていうふうに思ってたんですよ。だからディプロマのみんなにも実際自分の変化を届けて、自分のサポートで変化していただいて喜んでいただくことで、これって本当に自分がこうやっていくことなんだって、これでなんかこうお金をいただいてその豊かさの循環していくんだっていうのは、私はそこのでブロック外れたなっていうふうに思ってたんですよね。だけどだからそれをねいつもお伝えしてるし、まあこれはすごい本質的なことだと思うんですけども、ただなんか私もな結構そこにブロックがあったタイプだと思うんです。お金をいただくっていうことにブロックはなかったんですけど、自分が本当に好きとか自分が望むことでお金をいただくっていうところにたどり着く時間がかかって、まあ、これ前のねセミナーでも話してると思うんですけど、だから自分がなんか自分以外の特別なことできないとお金ってもらえないと思ってたんですよね。だからいろんな資格の勉強したりとかね、面白くないなと思ってても翻訳の仕事したりとか企業の手伝いしたりとかっていう期間が長かったから、でもそこで自分が本当にこう情熱持ってこれだって、まあ、栄養学だったりね食事の指導だったりで、じゃあこれをお仕事にしていこうっていうことだったりとかをやって、でも誰かの本当に役に立てたらそれってすごいこう循環として大きくなっていくんだなっていうのは思ったから、だからその本当に自分の情熱持ってるこ ことをテフトにこう役に立っていくっていうことがすごく大事だっていうふうに思ってて、まあ、それは本当にそうだと思ってるんですけど、ただなんか本当にそこまでいかないとブロックって外れないのかなっていうのを最近考え始めてて、そう、それは私の場合はそうだったけど、もっと外せるんじゃないかなっていう、で、逆に言うと私もマット外れてないところってあるんじゃないかなっていう、まあ結局役に立つことで外れると思ってるんですけど、役に立たなくても、その人がそこで本当に楽しんでるっていうだけですごいエネルギーが変わったりするし、みんなをね、ハッピーにできたりするし、なんかそこってもっとその人それぞれのなんか外れるポイントってもっと早くてもいいんじゃないかなっていうのを最近思ってるし、なんか私もさらにもっと外せるんじゃないかなっていうのを思ったりして、そうだからそこのブロックっていうところになった時に本当になんかそれがね本当に人それぞれだなっていうところで、これをそれこそイートビューティフの職人の人ってその人に合わせて全部バイオインディビジュアリティ、一人一人人は違うんだから違った方法を提案していきましょうっていうことで、血液検査だったりその人それぞれのゴールだったり優先順位だったりっていうものを踏まえて全部パーソナライズしてるわけですね、お食事のね、プランとか指導をね。で、そのブロック外すって時もなんかパーソナライズできないかなと思って、そうした時になんか私意外とまだ外れてないところもあるかもしれないし、なんかもっと外れるのかもしれないし、あとやっぱその人なりにこの人だったらこうやったらもっと楽しく外れるかなみたいなのをもっとなんか知りたいなっていうのが今すごい関心事で、そうなった時に一番お話を聞きたいなって思ったのが、まあね、去年 の最後のエピソードも出ていただいたんですけど、まあ、はるかさんだったんですね。で、そのね、はるかさんがすごいなと思うのは、まあ、ご自身 のブロックのトレップにもすごいと思うんですけど、生徒さんたちが、ね、その前のエピソードでも話しくださったんですけど、ただのママってはるかさんおっしゃったんですけど、まあ、ずっと専業主婦とかでママやってた方々がそのハンドメイドの販売から始めて講師業とかね、いろいろ自分で考えていろんなサービス提供されて月賞ね100万とか200万とかになってるっていう、でみんなすごい楽しそうっていうところで、やっぱブロックって絶対あったと思うんですよね。そこでそれをあとその外すときに、やっぱはるかさんがすごいお上手だなって思うのが、そのまず子供のために可愛いなって思うこうね、ロゼットでしたっけ、ちっちゃいやつね、あそこの販売から始めてどんどんマインドを育ててあげるっていうことをしてらっしゃるんですよね。で、私がイートビューティフルを提供した時って絶対いいと思ってたから、もうこれ自分が最高だと思えるサービスしか提供しないっていうふうに決めてて、だから3ヶ月のプログラムしかなかったんですよ。それがあったからね、みんながすごい変化を体験してくださって、そこから口コミで広がったっていうのはあると思うんですけど、ただ初動はやっぱり遅いわけですね、それをやってると。まあ、その気軽に手に取れたりする、まあ、その分なんか、インスタライブしたり、セミナーしたりとかをやってたんですけども、じゃあ例えばそのロゼットみたいに500円で買えるものがあったかっていうと、なかったわけなんですよ。で、そうなった時に、なんか、人によっては、その高額のものを売らなきゃいけないっていうことで、こう、なんていうのかな。なんか重くなりすぎちゃうことっていうのはあるのかなっていう。もうそれ人それぞれだと思うんですけど、私はすごいいいと思って、もうこれだけと思って、でも他のもの別に情報とかそういうものを無料で出すっていうのは全然そう惜しいと思ってなかったので、でそこは、なんかこうバランス取れてよかったのかなとは思うんですけど、人によってはね、もうちょっとこう、だから売ろうとしないっていうところでもっとこう、気軽にこう出せるものがあった方がいいのかなっていうのは、そこのそのみんなのブロックを見てた時に、その人によってね、やっぱちょっとやり方変えた方がいいなっていうのは思ったんですよね。で、そこでやっぱり私は自分のそのやり方しかできてないから、なんかもうちょっとこう人に合わせて、こう軽く楽しく最初に、だけどなんか自信つけられていくっていうステップがあってもいいかなっていうのを思ってて、それをですね、ちょっとはるかさんのスクールみたいな体系で、ちょっと参考にしてみたいなって思ったのが、まあ、はるかさんにお話を聞いてる理由と、あと私がね、はるかさんから今年学ばせていただくっていうところは、まあ、そこなんですよね。だからなんかそこでね、まあそのママたちが、まあイートビューティフルも本当に元3人育てられた主婦の方とかすごい活躍してくださってるんですけど、だからママでもマインドのブロックが外れてる方っていうのはもう問題なく、すぐ活躍できると思うんですね。で、今まで自分でビジネスやっててもそこのブロックがある方っていうのは、なんかそこですごい時間かかったりいろいろする場合もあるし、なんかそこって本当面白いなと思って、面白いって言ったらちょっと言い方語弊あるかもしれないんですけど、すごい興味深いんですよね。 そこで、これからね、やっぱりなんか今イートビューティフルも50代60代で来てくださってる方がすごい増えてて、これからこれをお仕事にしていきたいですとかね、定年後これやっていきたいですとかっていう方すごい増えてるので、まあ、本当にやってほしいんですよね、みんなに。でブロックない方はすぐ行けると思うんですけど、まあ、ある方が来た時にもね、なんかその人に合わせて、こうブロック外すお手伝いとか、あとこう最初にこうねエンジンかけるためにいろんなちょっとパターンを欲しいなと思って、それを2024年それできたらすごいムーブメントが起こせるんじゃないかなと思ってるわけですよ、私は。まあ、そのムーブメントっていうのは何歳でも体が、だから今思ってるのね、健康はだから人生の土台じゃないですか。健康じゃないと何もできないから、本当それはみんな見てて思うんですね。いつも疲れてるとか朝起きれないとか、夕方になるともうなんかね寝っ転がんないとしんどいとか、月の半分お腹痛くてとかだと、やっぱそれ以外のエクストラのことやるとすごい難しいと思うんですよ。まあ、だからその健康人生の土台ですと。でその美しさっていうのをね、私何歳からでも作っていけると本気で思ってて、美しさっていうのは一般的に美しいじゃなくて、自分のことを知ると、ね、肌の調子が今までに一番良くなりましたとか、ね、体型も自分のことを認めて、この体型がすごいいいと思えるようになりましたとか、まあ、そこはさ、ね、まだウエスト、私すごいくびれ作る得意なんですけど、くびれができるとさ、今までなんか大きいと思ってた体がすごいこうメリハリがあるね、素敵な体だって思うようになりましたとか、そういうのって本当に簡単にできると思ってるんですね。だからそれをやることによって自分への信頼が積み上がるっていつも思ってるんですけど、それをやることでみんなが、私ってこんな風に変われるんだとか、自分で決めたらこんな風にできるんだって言って、どんどん信頼が積み上がって自信がついていくっていう姿を見るのが好きなんですけど、そこがそのね食事できるところで、そうなった時にみんなもっとこれを生かして誰かのなんか役に立ちたいとか、社会に影響を与えたいとかってなってくるんですよね。でそれがもう次の今のステップになってきてるので、そうなった時にみんなが理想の働き方を何歳でも実現できるっていうムーブメントを起こしたいんですよね。でそれってなんか美容とか健康って何歳になっても女性が一番関心があるエリアなので、 すごくこうで、かつ、ね、60、いつもお伝えしてるんですけど、60歳の人が20歳の人から美容法を学ぶってないと思うんですね。私もやっぱいつもプラスマイナス10歳ぐらいですよって言ってるんですけど、やっぱり自分と近い人でこの人素敵だなとか、こういう風になりたいなって思う人に学びたいというふうに思うと思うので、なのですごくこうポテンシャルのあるお仕事だと思うんですよ。なので50歳の人でも60歳の人でも、でこれからね、この間もセミナーでお話したんですけど、どんどんやっぱりその会社員としての仕事が早期退職だったり人数を減らしていくっていう方向にね、もうなっていくと思うんですよね。やっぱ AI だったりとか、いろんで日本だとやっぱりも人口が減ってきてるので、すごい変わっていく部分だと思うんですよね。だからこそ本当に必要とされて喜ばれるエリアで、何歳からでも自分で人の役に立つことで、経済力つけて循環、すごくいい循環を作っていけるっていうムーブメントを起こしたいなって本気で思ってて、そのためにやっぱみんなのブロックを外す、ある方はね、ない方はいいんですよ、どんどん活躍してくださって。ブロックある方はどんどん外して、なんかどんどんやっぱ実現してほしいなっていう風に本気で思ってるので、なんかそのために、ね、2024年はやることを全部やるし、で、そういう本当にそれを体現できる方が増えたら、そういう方々を見てみんなが、私もできるかもって思えるかなって思って、だからやっぱ、なんか不安とかね、希望がなくなっちゃう、んじゃなくて、希望を逆にもらえるって、与えられるっていう、人になっていくって、すごい人生でね、やりがいがあることだと思うので、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、今年のね、そうすると初めてのエピソードだったら力入っちゃったんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、だからそれはまず私はその人として、まあ、はるかさんからそのブロックの外し方じゃないですけども、そこはなんかすごい学んでみたいなと思ってたんで、まあ皆さんにもはるかさんのね、お話を聞いていただいて、まあ今回は、ただのママが、お仕事始めた時にどうやって発信のモチベーションを持って続けていくかとか、そこからどうやってその本当にお仕事にしていくのかとか、まあ、そういう話をねお伺いしてますので、いろんな方の役に立つんじゃないかなというふうに思います。それでは今年最初の2024年最初のインタビュー、伊藤遥さん話をお伺いしてますので、ぜひ聞いてみてください。なんかさ、遥さんよくほらご主人とのことも発信されてるじゃないですか。
ぱりそのこう自分が仕事としてやってこう自信がついて、周りも「ママすごいね」って言って、そうするとやっぱ関係が変わっていくってことあるんですか？
これ実体験なんですけど、私も専業主婦だったので、なんか子供はこう一生懸命育ててるんですけど、もしかしたらね、海外とかだったらそういう感じじゃないかもしれないんですけど、日本だとどうしても、まあ、人によると思うんですけど、こう子供を育てるのは当たり前っていうなんか文化というか、一生懸命育ててて頑張ってるんだけど、それはママの普通の役割だよねみたいな感じでこう言われるというか、まあ、自分がそういうふうに思ってしまって、なので一生懸命こう子育て頑張ってやるんですけど、やっぱ誰からも褒められない感じ、褒めてほしいわけではないんですけど、なんかこう、自分に自信がなくなっていっちゃうんですよね、なんか。で、まあ、小さな子供を連れていろんなところに行く場所って限られてきてしまうので、それこそなんかどんどんこう孤立して行ってしまう。で、私自身も転勤族で、親元と離れていろんなところに転勤しながら子供を育てたので、どうしてもやっぱり、
住まれたんですか、これまで。
最初は山形で静岡行って、で、2人目に妊娠中の時東京に戻ってきたみたいな感じで。そうなんですよ。いろんなところにこう転々としてたので、そのなんだろう、親も頼れないので、やっぱどんどん、なんだろう、孤立してって一人で頑張らなきゃって思っている。でも、まあ、もちろんそれでは、それはそれで子供の成長とか見られて、楽しいは楽しいんですけど、なんか自分自身に自信がなくなっちゃったりとかしてったんですよ。なので、なんかこう、ハンドメイドとかこうやったりとか、なんかお役に立てるんだっていう、何か好きなものでなんか役に立てるんだって、見つけた瞬間に、なんだろう、家庭での自信というんですか、なんだろう。なんかママが楽しそうにしてる姿を見て、子供たちもなんか関係が変わってったりとか、旦那さんかの関係も変わってったりとか、そう、家族内のなんか関係もすごいみんなでなんかいい感じに進んでくれてるのが嬉しいなと思って
それ
て、
最高ですね。
そうなんですよ。やっぱりこうママがなんかやってみようって思うきっかけって、やってみたいなっていう気持ちもあるんだけど、やっぱ家族が幸せに、で、家族と幸せになりたいと思って頑張ってくださってる方がすごく多いから、そう、なんかこんなね、最初はハンドメイドだったりとか、最初やってみたいのきっかけで、家族のね、関係もすごく良くなるなら、なんかどんどんチャレンジしていってほしいなと思って、そう、もう本当楽しくてやってきたみたいな
本当いつも
感じです。
めっちゃ楽しそうです。
そう、もう、楽しいはすごい、正しいかより楽しいかで常になんか選択してきた感じで、
もう楽しいが一番、やっぱ一番こう波動が高いエネルギーです。
そうですよね。そう、やらなきゃいけないことはいっぱいあると思うんだけどね、ちょっとでも楽しそうのね、なんかヒントがあった時にちょっと飛び込んでみるとか、そういうことですごい、すごい広がってくると思うんですよね。で、それが私が多分ハンドメイドで、なんかこう、可愛いから、買いたいですとかいう、そのたった一言のメッセージだったと思うんですけど、本当なんか日常にそういうヒントって溢れてると思うので、なんかちょっとしたワクッとした気持ちがあったなら、ちょっと飛び込んでみたらすごい楽しくなりそうだなと思っていて、ジャンル問わず、ハンドメイド問わず。
そうだと思います。それでさ、はるかさんに聞きたいのが、楽しそうで、まあ、始める方って結構、やっぱ最近多くなってると思うんですよね、この自分の SNS で。いろんな情報あるし、楽しそうだなって、すぐさ、インスタとかで発信できて、始める方多いと思うんですけど、そこで、しっかりそのはるかさんとか、その生徒さんたちみたいに、お仕事として収益上がってるっていう方ってやっぱ少ないかなって思うんですよ。そこがやっぱり難しくて、お仕
な
事。
るほど。
そうそう、だからはるかさんそこすごいね、お得意でいらっしゃるじゃないですか、SNS 発信とか集客とか。で、そこってだから特にやっぱり今までお仕事したことないと、そもそもなんかできないんじゃないかとか、自信がなかったりとかする方多いのかなって思うんですけど、そこら辺はどうやって皆さん、てかはるかさんがこう指導されて、皆さんがこういうふうに変わっていくのかなっていうのと、すっごい興味があるんです。
いやー、本当ですよね。本当に最近はもう、SNS で何かやるっていう方とっても多いから、本当ね、なんか今から参入できないんじゃないかって、結構あるある、 あるあるだし、あの生徒さんからもよく言われるんですけれども、あの、うん、SNS にもちょっとよると思うんですけど、あの、うん、インスタとか、うん、多分インスタが一番多分反応が早いので、あの、うん、早く、何かやってみるっていうんであれば、うん、インスタとかすごくおすすめだなって思うんですけど、特にインスタの、うん、あの、SNS の特性として、他の人のことがわからない？なんて言うんですか、ね、自分がフォローしてる人のことしか見られないんですよ。うん、
はい、はいはいはい。
なので、隣に、たとえ、すごい人がいたとしても、あの、その自分がフォローしてる人のことしか見れないので、あの、気づかないというか、そんな、あの、お客さんは比べないよっていう。っていうのをまず最初に伝えてます。なので、気づかない。なので、自分の、フォロワーさんと出会って、そのフォロワーさんに好きになってもらえば、あの、いいだけなので、なんて言うんですか、そのなんかすごい人がいるから、すごい人のところがなんか売れちゃうとか、すごい人のところしか売れないとか全然なくて、本当なんかいつからでも始められるのがすごいいいところだなと思っていて、もうそれは最初にみんなに伝えてます。なので、やっぱ講師がいっぱいいるから、あの先生がいると私も売れないんじゃないかと思ってドキドキしてね、いけないと思うんですけど、あのフォロワーさん大丈夫ですみたいな、あの他の先生のこと知らないから大丈夫だよって。
なるほどね。確かにそう思うと気が楽っていうか、そっか。
そうそう、まずじゃあ始めてみようかなの、多分ハードルが下がってくれるのかなと思っていて、とは言ってもね、あなただからお願いしたいって言われるね、お客さんにね、出会う必要があるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、まずはやってみる、やってみると、やっぱりそうやって、フォロワーさんからのお声いただいて、あ、これもやってみたい、あれもやってみたいのきっかけがなるので、まずはなんかやってみたいことがあるならやってみればいいじゃんみたいな感じで、あの、始めてもらってますので、ハードルはすごい限りなく、低く始めてもらっている。あとなんかこう、知ってもらうためにはやっぱり、なんか、なんだろう、自分が何が好きでとか、どういう風な、世界観っていうか、どういうものを売っていきたいかとか、やっぱ何が好きで何が、自分のことをまず知る、自分のことをまず知って、それをなんかやっぱさっき私が言ったみたいに、なんかオタクレベルまで極めて、やっぱこう好きだよって発信してると、やっぱり、なんかそれが好きっていう人が集まってくれる世界だから、なんか極めたらいいんじゃないかなと思って、多分里見さんもそうですよね。
栄養学に関しては、でも私この間ほらはるかさんとお会いした時にさ、里見さん何が好きなんですかって言われたじゃないですか。はるかさんディオールが好き、確かにディオールよく出てくるじゃん、はるかさん。いや、私考えたらプロダクトとかに全然なんか、まあ、ね、職業からやっぱリサーチの目的が強くて、なんかこれがすごい好きとかなかったなって思ったんですよ。コスメだったりとか、
でもありますよ。だから栄養学が好き、この知識は本当にオタクレベルで好き、もうそれでなんか世の女性を救うんだみたいな、そこがもう好きなんです。それがあるってすごい強くて、
それならあります。
で、私も多分商品とかに関してはもう本当世界観、これが好き、こういう人に来てほしいって集まってて、さらにあのそこに多分 SNS 飽和時代の今戦うというか、あの、たくさんの人に知ってもらうとしたら、そこにあの里見さんがどんな人なのかなが、あの、交わると、もうなんか唯一無二の、もうなんて言うんですか、あれになるというか、ブランドになる、栄養学がすごく好きみたいな、あとは私みたいにこういう世界観が好きっていう人って、やっぱり、似たような人ってね、さっきも、まあ、他の人は知らないよと言いつつ、探そうと思えばいっぱいいる中で、そこでなんか、例えば私だったらディオールの世界観が好きですみたいな感じですると、なんかね、あのロゼット作ってる先生でディオールが好きってなると、なんか唯一無二のなんかキャラクターというか、そういうのができてくるのかなっていう感じで、なんかそんな感じでみんなのなんか好きを探してもらってたりとかしますかね。
なるほど。それでじゃあみんな、じゃあちょっとハードル下がって始めたとして、なんかやっぱ 継続できる人とね、
なるほど。
あれってなんかはるかさんから見てまずその違うと、うん、あとはるかさんがこの方もうちょっとこう継続できたらすごいのになっていう時に、なんていうか
モチベーション、
そう
確かにこれも結構あるあるなんですけど、でも私一つみんなにお伝えしてるのが継続さえすれば1割に残るんですよ。
私はそう思うんですよ。もう要は継続
継続するだけで1割に残るから続けるだけでいいんだからめちゃめちゃ楽だなって思ってるんですけど、
本当そう。だからそれを続けられる人が少ないってことですよね。
そうですね、まあ、だからそれも知らないじゃないですか。続けるだけで1割残れることも知らないので、まずみんなに続けるだけで1割な何かそのなんかととなんかすごいなんかプロフェッショナルじゃなくても続けるだけでまず1割に なれて、よく言ってるのが、例えば、ビジネス20年やってますとか言うと別に何もなんか本当片手間でなんかたまに1ヶ月に1回くらいなんかね、え何か やりたいことをやってるだけでも20年やってますっていうだけでなんかすごいなんか人なんじゃないかって思うじゃないですか。し20年続けてこれたんだわすごいとか思うので、なんかまず続けることに意味があるんだよっていう感じで、本当なんかそうですね、私が伝えてるのってすごいなんか当たり前っていうか、なんかそんな大きなことは教えてないです皆さんに。
いやでもめっちゃ大事なことですよね。
そう
続けるって発信を続けていこうっていう感じ、まず
発信もだし好きなこととかなんか興味が変わったら興味が変わるって別のジャンルに行ってもいいと思うんですけど、うん、そうですね、うん、そうですね、やりたいっていう気持ちを続けるっていう感じですかね。
そっかそっか。そしたらじゃあやっぱりその生徒さんでも継続していると結果が出てくるっていう感じですか皆さん。
うん、そうだと思います。だってそんないきなり1ヶ月で結果を出そうとかね、大きなことを思ってもなかなか最初はそんな方向決まらないと思うので、やっぱやってるうちにやりたいこととか変わったりとか、なんかみんな何かふとメッセージいただいて、あこれができるのかと思ったりとか変わってくると思うので、本当になんか最初の初期でまだ始めてない時にやめちゃうのってもったいないので、うん、もう本当何も考えずにまずやってみたらいいんじゃないかなって。
はいね、
なんか、よくモチベーションが保てませんとかもお悩みあるあるだと思うんですけど、モチベーションって高めると下がるの普通じゃないですか世の中。だから
高めるとね、
そう高めなくていいので、そんなやるぞじゃなくていいので、なんかやりたいなみたいな感じで、まず続けるみたいな感じですかね。
まず、
あと一つ言えるのが好きなことは続きます、
確かに本当
だから続けられないっていうのはそこにまだ好きを見つけ、それが好きじゃないじゃなくてそこにまだ好きを見つけられてない可能性があるので、なんかそうすぐやめちゃうのももったいないので、そう子供も一緒だと思うんですけど、やっぱ やめなさいって言ってもやりたいことってずっと続けてるじゃないですか。で大人もそうなんですよ、なのでいかにそのモードにそう持っていくか、そうすごい、でもやっぱこれが好きこれがやりたいって思った時って大人も子供と同じようにキラキラした目でなんか、みたいな感じになるんですよ、なんかそれをその瞬間を見るのも好きです私。
そうなんだ、いいですね。そうなったらね、もう誰が何言ってもやってますもんね、夜中。
そうなんですよ、もうやめなさいって言ってもきっと発信しちゃいたくなったりとか、そう
そっか。じゃあそこでほら発信と継続があって、あとほらはるかさんいつもは集客めっちゃ大好きみたいな、超楽しいみたいなの言ってらっしゃるじゃん。すごい苦手な方多いと思うんですね。
確かに。
覚えるのと、あと今なんか苦手だなっていう意識がある方が、これなんか楽しい好きって思えるにはどういうところ、気持ちの持ち方、何が
確かにありますよね。でもやっぱこう 売ろうとしないっていうのがすごいポイントなのかなと思っていて、やっぱり私がもし私もすごい最高のものを、うん、集客したいって思っててもやっぱり売ろうと思うとやっぱり私でも売れないと思うんですよね、うん、どんなに好きでもどんなに売ることが好きでも売りたいと思った瞬間に売れないと思うので、なんかあんまり売ろうとしないっていうのか、なんかまず知ってもらえたら嬉しいなみたいな感じで、やるといいのかなって思います。最初のハンドメイド始めた時もこの世界観が好きな人が来てくれたら嬉しいなみたいな感じでやってたと思うんですけど、本当に多分原点はそこで、ずっとそんな感じでやってます、そうするとね、やっぱこうオタクレベルで好きを発信してると、それが好きな人がやっぱりフォロワーさんにたくさんいるから、うわー楽しい待ってましたみたいな感じの方に出会えると、やっぱり発信してるうちにすごく楽しくなっていて、なのでいきなりそんななんか大きなものを売ろうとか、いきなりそんななんか法人化しようとか、なんか分かんないです、そんな大きなものじゃなくて、なんかできそうなことをなんかいかがでしょうかみたいな、いかがでしょうかとは言わないですけど、なんかやりたいと思ってるんだよねとかでいいと思います。
あ、最初はね、
売らなくて、来てくださいじゃなくて、なんかやりたいと思ってるんだよねが多分集客のスタートだと思います、
なるほど、
はるかさんの話いかがでしたか。
いや、 やっぱりその集客発信のところで言うと、まずね、好きなことを続けるっていう、それだけで1割に残るっていう、これはすごく皆さんに勇気づけられるエピソードだと思うんですよね。あとやっぱ売ろうとしないっていう、やっぱこれすごい大事だなと。これディプロマコーチとか見ててもやっぱこう売ろうとするっていうより、これ本当にいいんですよねって言って伝えられる人はすごくやっぱりね、なんかこうやっぱりみんなが集まってきやすいんですよね。そういう方っていうのはやっぱり、すごく成功していくだろうなっていうのはやっぱ見てても思うので、すごいはるかさんがおっしゃることがよくわかる。だから私いつも言う、自分が体験して感動したことをそのまま伝えればいいって言ってるんですけど、本当これすごいんですよねって、だから私も始めてみたんですよでいい、それでやっぱ人が集まってくるというのはすごいあって、でもこれってやっぱりその何のブロックもなく自然できる方と、やっぱここになんかブロックがある方っていうのはいらっしゃるなっていうのを思うので、そこはですね、なんかやっぱりはるこさんがこうおっしゃったような、こう、その得意な方をそのまま伸ばしてそれをやっていただく、それやっぱり見てると分かるんですよね、この得意な方で、そういう方はやっぱ人がすごい集まってきやすいので、成功自然に成功するだろうなっていうのを私が見てても分かる。で、なんかやっぱり苦手な方ってどうしてもいらっしゃるんで、それも今いろんなブロックがあるなっていうふうに感じるので、そこは一人一人きちんとね、なんかそこのブロックと一緒に向き合ってやっていくっていうのは大事だなって思うんですけど、まずやっぱその自分が楽しんでそれに巻き込めるようなこう環境を作っていくっていうのはすごい大事だと思うので、そこはですね、なんかこう伝えできる仕組み化みたいな、仕組み化っていうかこういう風にやったらいいよっていうのがやっぱないと、一から自分でやっていくって結構大変だと思うので、それは2024年まず最初の段階で私の方でこうある程度の仕組み作りをやって、でみんなが気負いなく、まずこう知ってもらいたい、楽しい、本当すごいいいから知ってねみたいな感じで始められるこう段階というか、こうこっちでねある程度作ってあげるっていうのもすごい大事かなと思うんで、まずそれをやるっていうことと、ちょっとですね、私が自分でやってきたやり方だと、もちろんずっと楽しく情熱持ってやってきたんですけど、本当に結構自分が本当に真実だから、なんかこう最初のね大変な時、最初みんな大変な時ってあると思うんですよね。やっぱ知られてないから、まず知られてもらえなきゃいけないし、それが本当にいい、すごいんだよ、いいんだよっていうのを言い続けて、一人ずつね、ちょっとこう、それ良さそうかもっていう人を増やしていくっていう行為なので、でそれってやっぱりある程度ね時間かかったりとか試行錯誤があったりすると思うんですよね。で私の場合もそれを自分でやってるから、もうそのままお伝えして、みんなにはその大変な思いとかその期間とかを短くねすぐできるようにっていうふうには思ってるんですけど、私がそこの部分をそんなに戦略的に やらずに、なんとかこう いいっていうのを伝えてやってきたっていうところがあるので、もうちょっとなんかそこはね戦略的にというか、私じゃなくてその みんなに活躍してほしいから
なんかもっと伝えられる方法あるかなっていうところで、やっぱそのはるかさんの足に集客、もう楽しんでたらみんな来ちゃうみたいなのをやっぱりこうエッセンスとしてイートビューというふうにもどんどん入れていきたいなっていうところで、まあ、今回お話をお伺いして、まあ、すごいここ何の仕事するにもすごく大事なところだと思うので、まあ、これはですねイートビューというのディプロマではどんどんどんどんもう最初から伝えていって、みんなにあのもう軽々とね活躍していって、あの自分の理想の働き方とか自分がこれだけやっぱり循環を得てね、循環を作ってお金を得たいなっていうものをどんどん得てもらって、まあ、想像した以上のものがどんどん広がっていくというね、世界を作っていくのがやっぱ2024年かなというふうに思っているので、まあそう最初のエピソードとしてはすごくなんか学びが多かったんじゃないかなというふうに思います。で、そう、はるかさんの話でちょっと引っ張りすぎなんですけど、まあ、すっごい毎回内容が濃いから、まあ、後半はじゃあその今ね、初めてその育ってきた時にどうやってこう自分の思いを、ね、乗せながら成長させていくかっていうフェーズで、あのお話をねお伺いしてますので、またあの楽しんで聞いていただければなというふうに思います。で、本当に新年ね2024年始まって皆さんもこう気持ちがフレッシュにあのやろうっていう時だと思うので、まあ本当に楽しむってすっごい大事だと思うんですよね。やっぱそれ忘れて苦しくなっちゃうと、ね、やっぱりあのみんなもこうやっぱり私のサウナ見てて楽しそうな人のところっていうのはやっぱり、惹かれるんですよね。どんなに良くてもやっぱ苦しそうだったり大変そうだったりすると、うん、やっぱりちょっとそれはなっていう風になっちゃうと思うんで、まあ、あの本当にこうまず自分が楽しむ、でみんなに楽しんでもやっぱ楽しかったって言ってもらうのが一番の褒め言葉だと私はいつも思っているので、まあ、それはですね、イートビューティフルでもどんどんその楽しさ、ね、体にいいっていうことは分かっている、ね、体自分と向き合った方がいいっていうのは分かっているし、食事を見直した方がいいっていうのは分かっているし、人生もね自分で決めて変えた方がいいっていうのは分かっているけど、なんか大変そうっていうところを、あ、めっちゃ楽しいんだっていうエネルギーをどんどん発信してって、楽しみながらなんかこうみんながちょっと刺激を、ね、受けられたりモチベーションもらえたり、ちょっとやってみようかなっていうふうになれるようなムーブメントをね2024年は作っていきたいなというふうに思っております。あ、じゃあ私もですね、最初のエピソード聞いていただいてありがとうございました。私もですね、ちょっと2024年やっぱりどんどんその自分ね、私も自身もモチベーションをいただける人たちにどんどんインタビューして、あの、なんだろう、本当になんかみんなでムーブメントを作っていきたい。そのムーブメントっていうのは何歳でも、本当にね、最近よく言ってるんですけど、イートビューティフルが本当に40代、30代の方も30代から60代まで今来てくださってて、で自分ご自身の体が変わりたいっていう方もいらっしゃれば、やっぱそこから自分も誰かのサポートをしたいっていう方すごい情熱を持ってきてくださっているので、 そこで50代からでも60代からでも決めて、 それをこう情熱をお仕事としてみんなにどんどん循環していって、それがきちんと返ってくるっていう、何ですかね、を作っていきたいんですよね。それってやっぱ私一人じゃなくてやっぱみんなでやるからこそできることだと思うので、2024年はそれを本当に加速させる年にしたいなっていうふうに、それはなんか本当にあのディプロマのみんなとか、まあ、こういうのねポッドキャストを聞いてくださる方のメッセージとか、まあ、それを聞いてて本当にそこでがなんか後押ししてあのくれている、私のこう、ね、情熱を後押ししてくださっているところがあるので、まあ、それをですねなんかみんなでどんどん大きくしていける年にできたらいいなというふうに思っております。では今年も最初のエピソード聞いてくださってありがとうございました。最高の1年にしましょう。ではまた来週聞いていただけると嬉しいです。素敵な1週間をお過ごしください。